まあ、今日の、まあ、昼間の終わってから昨日初めて洗礼を受けたおばあちゃんも、まあ、どうしても、まあ、自分の仏壇をしてもらいたいと希望を持って、まあ、ここまで運んでたんです。誰も言わないのに、結局本物分かれば偽物だって役に立たないなのではないでしょうか。まあダビデは喜びを持って確信を持って次のように言うことができたのです。私たちの神は推しでもなく、ミクラでもなく、ツンボでもありません。私たちの神は生きておられ、私たちの助けてであり、また盾です。そして私たちの神は助ける力、また守る力を持っておられると。この誠の生きる神は私たちのわがまま、私たちの過ち、私たちの罪を許してくださり、私たちのような妻がないものを受け入れてくださり、私たちに永遠の命を与えてくださるお方です。とこしえの命の祝福を得るために、誠の神を知る必要があります。誠の神を知るために、頭を下げて自分自身を低くして、正直に、私は誠の神から離れているものです、過ちを犯したものです、満たされていません、心の拠り所を持たないものです、どうか憐れんでくださいとイエス様に向かって叫ぶことです。イエス様はこのように我々のところに来るものは私は決して捨てないと約束してくださったから、すぐあなたは許してくださったことを感謝いたしますと信じ、また祈ることができるのです。とこしえの命の祝福を得る道とは何なのでしょうか。今話したように、誠の神を知ることです。第2番目、真の意志を持つことによってです。前に読めました詩編の133編は本当に多くの人々にとって大切な御言葉です。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。まあ、ことの位置について、まあ、三つのことが述べられています。第一番目、同じ愛の心を持つこと。第二番目、心を合わせること。第三番目、志を一つにすることです。パウロはローマの刑務所の中でフィリピンにいる兄弟姉妹に書いたのです。まあ、彼の心からのことを、まあ、次のように言い表したのです。フィリピ書2章の2節、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。パウロはこの手紙を、まあ、牢屋の中で書いたのです。そしてパウロはこの面白くないところから出られたい、出られるようにと彼は別に思わなかったし、信ずる者に頼まなかったのです。間違いなくパウロは刑務所の中で普通の人間のようにやっぱり悩んだでしょう。苦しんだに違いない、心配もあったでしょう。けどはっきり言えることは、彼は自分のことはそれ兄弟姉妹の成長のために祈り続けたのです。刑務所から出られるように祈りなさいなのではなかったのです。私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてくださいと。同じ愛の心を持ちなさい。 すなわちイエス様を通して明らかになった主なる神の愛を体験的に知ることです。それからこの主の愛を伝える器となることです。同じパウロはエペソにいる兄弟姉妹にも同じことを書いたのです。必要だったから、大切だったから。エペソ書の4章の2節と3節、344ページですけれども、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。一致とは人間の作るもんじゃない、御霊の働きと結果です。私たち一人一人を通して他の信者に祝福をもたらすように召されています。もし主が祝福してくだされば、それは私たちのためじゃなくて、私たちを通して他の人々も祝福されるためです。私たちを通して他の主を信ずる者がイエス様とさらに深い交わりを持つようになり、兄弟姉妹と主とがさらに近づき、妥協せずに喜びに満たされて信仰生活を送ることができるようにと、主は信ずる者を持ちようと望んでおられます。主が関心を持っておられる唯一のことは、イエス様を信ずる信者に関することです。信ずる者一人一人は父にとっていかに大切であるのか想像することができません。父にとってイエス様とは全ての全てです。そして信ずる者はこのイエス様の花嫁と呼ばれているでしょう。ピンとこない、理解できないけども、信ずる者こそが主の愛の対象であります。だからこそ悪魔の攻撃の的にもなります。結局救われた人々とはもう救われている、悪魔でさえも何もできない、救われちゃったから。どうして悪魔は信ずる者を攻撃するかと言いますと、結局用いられないために、主の器になれないように、これ悪魔の狙っている目的です。主が人間一人一人を本当に永遠なる愛を持って愛しているくださるからです。一人一人をあがなうためにどのような大きな犠牲を払ったかということを考えてみると、やっぱり兄弟姉妹も愛さざるを得ないなのではないでしょうか。もちろんこれは自分の努力の結果ではない、御霊の働きの結果です。主の愛の現れです。ローマ人への手紙の5章5節、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに、私たちの心に注がれていると書かれています。いつか注がれるかもしれないじゃないんです。もう事実です。信じても信じなくても、認めても認めなくても、主は兄弟姉妹に対して最大の関心を払っておられます。だから私たちの最大の関心事も区別なしに兄弟姉妹を心から受け入るということでなければなりません。パウロは刑務所の中で信ずる者を思い、同じ愛の心を持ちなさいと書いただけではなく、心を合わせてもらいたいと書く記したのです。同じ目的を目指して走ろうではないか。信ずる者の集いは霊による一致と愛に満たされたものでなければならない。だからダビデは詩編の133編の一節に、 書いたのです。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。まあ、イエス様の体なる教会は分裂したものであってはなりません。かえってそれぞれの機関はお互いに配慮し合うべきです。御霊の位置と愛の位置があるところにのみ、まあ、伴う賛美と主の皆が崇められることを成就されます。同じダビデは34編の3節に次のように書いたのです。私と共に主を褒めよ、共に皆を崇めよ。まあ、彼は一人でよくやったよ、けどそれで満足しなかった。主も満足しないからです。信ずる者は一つになって共に主を褒めなければ主は思うように働くことができません。まあ、心と声を合わせてください。まあ、これはパウロの願いであり、またこれこそが主の命令であり、祝福の秘訣そのものです。一緒になって奉仕しようと思えばできるでしょう。まあ、適当に共に働こうと思えばできるでしょう。けど心の位置がなければ偽善的な行為です。主は祝福することができません。新たなる祝福を得ようと思えば他の信者と心を合わせて主を仰ぎ見なさいと。初代教会の人々は一つだったんです。まあ、これももちろん考えられない奇跡でした。ご春節の前ももちろん彼らは一つだったんです。そうでなければご春節は起こらなかったでしょう。使徒行伝の一章中四節に、共に皆心を合わせてという表現が出てきます。結局本当の位置があったんです。208ページですね。使徒行伝一章の中四節、まあ120人でだったんですけども、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。考えられない、まあ、奇跡が起こったでしょう。イエス様の兄弟たちだってイエス様が生きてる間に知らん顔したんです。信じようとしなかった、頭を下げようとしなかった、真理を知りたくなかった。敵対関係でした。イエス様にとって何という苦しみだったでしょうか。けども十字架につけられ死なれ復活なさり昇天なさったイエス様が働いたのです。イエス様の家族兄弟たちみんな救われたんです。どういうふうに救われたかわからない、まあ別に知る必要ない。けどもまあイエス様の後で生まれたヤコブはおそらくちょっときっかけになったじゃないですか。ヤコブとは結局まあ義人と言われた男だったんです。結局私の考えていることは正しい、そして彼の考えていることと当時の聖書学者たちの考えていることとは同じでした。